夏の恋は虹色に輝く。
どうしてもね、時間が経つと少しずつ何かを忘れていっちゃう。でも大事な思い出は絶対に忘れない。パパが優しかったことも、パパが海が生まれるって聞いてどんなに喜んでくれたかも絶対に忘れない。タイガさんを好きになっても、海が大人になって結婚して、ママがヨボヨボのおばあちゃんになっても、死ぬまで絶対忘れない。
そんなしおりに対して海はですね、海のこともと返すんですよね。するとしおりは驚いたように、
え、海のこと、まさか海そんなこと考えてたの。まさかママが海のこと忘れるわけないじゃない。こんなにこんなに大好きなのに。
本当にまさかですよね。つまり海が嫌がってたのは、死んだパパに対する思いとかじゃなくて、タイガに恋したらママは自分のことも忘れてしまうと思ったから。
でもタイガさんと両思いになってから、なんとなくお迎えの時間とか遅れ気味だったりしたじゃないですか。だから子供心的になんか気づいてたというか、理由はわからないけど何か察知していたのかもしれないですよ ね。
でも決してそんなことはないって言ってもらったら、まさに手のひらを返しましたよね。最後は自分から手を差し伸べて、タイガさん仲良くしようね。
かわいいですね。もう大好きで、私海ちゃん見てたらホッとするんですよね。それだけでこのドラマを見ている価値はあったんですけども、でもこの夏の恋は虹色に輝く、月9らしい、私的にはもう満点に近い作品だったんですね。悪い人が出てこない、で季節がもう夏っていうのが爽やかですし、でハッピーエンド、もう大好きな作品でしたね。もう 5,6 回最終回なんか見てしまいましたけど。
特に最終回は豪華ゲストオンパレード、深田恭子に夏木麻里さん、北村ゆきやに市村正親さん、あのハムレットはね、本当に前編みたい気がしましたよね。ただ市村さんと松潤の絡みっていうのはですね、バンビーノを思い出して仕方なかったところもあるんですが。
あとニノも出てましたけど、やられました。なかなか出てこないんですもん。
結局照明さんっていう役でしたが ね。最後に粋な演出をしてましたよ ね。そしてハムレットでのタイガの芝居をみんなが見守る中、なんと楠木幸太郎の姿も。
感動しましたね。
久々の再登場となった伊藤史朗さん自身は、公式サイトのインタビューでそのあたりの父親としての心境を、
幸太郎自身はずっと芸能界で生きてきた男ですから、そこでの人付き合いなどの難しさは十分に知っている人間です。息子たちにはできれば同じ世界には来てほしくないとは思っていたのに、タイガは来てしまいました。1話ではお前はお前らしい役者になればいいんだというセリフもありましたので、それが幸太郎が一番父としてタイガに言いたかったことだったんじゃないかとも思っています。
ところで気になる視聴率の方なんですが、最終回は 13.1 と盛り返したものの、平均が 12.3。 やっぱり月9のラブストーリーとしては物足りない数字ですよね。
深さが足りなかったんでしょうかね。私はこういうの好きなんですけど ね。
まあとにかく松本潤に関しては、月9では初主演っていうことだったんですが、しっかり座長の大役を果たした感じでしたよね。共演女優陣のコメントでもですね、まず松坂慶子さん、
松本さんはとっても真面目な方、現場では自分がすべきことを探して積極的に仕事をしていらっしゃいました。その姿勢はとても素敵でしたよ。
そして桐谷美玲ちゃんは、
松本さんはすごくいろいろなことを考えられていて、現場ではこうした方がもっと良くなるんじゃないかななんて提案をなさったりもしていました。これまでテレビを見ていて勝手に抱いていた印象では無口な方なんじゃないかと思っていたんですけど、そうでもないんだということも少しずつ分かってきました。
そしてそんな夏の恋は虹色に輝くに、あの方からのラストメールが届きました。
こんにちは。秋の番組編成への変わり目で、ただ長いだけのスペシャル番組が目につく今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。夏虹第10話、驚きの豪華演劇シーンは別として、
予想以上に予定調和的なハッピーエンドとなりましたね。しかし考えてみれば、二人にとってはこれから先が現実的な意味では大変なわけですから、ハッピーエンドとは言うものの、心の片隅でいやいやこれから先が大変ですせとつぶやいてしまいました。とは言うものの、三人揃って海辺で戯れるラストシーンは清々しい終わり方でしたね。同じように親子三人による海辺のラストカットが印象的なラブストーリーといえば、1994年に公開されたトゥルーロマンスを思い出します。クエンティン・タランティーノが脚本を手掛けています。凶暴な純愛映画という公開時のコピー通り、勘違いから大量の麻薬を手に入れてしまった恋人同士が組織、警察、売人などから追われるものの、ハッピーエンドへとたどり着くバイオレンスラブストーリーです。決して正義感が強いわけではない二人が、みるみるうちに巨大な悪の世界に飲み込まれ、それでも好きな人のために命を懸けて尽くし通すという思いと行動だけで厳しい局面をくぐり抜けていきます。すべてを乗り越えた二人が生まれてきた子供と共に海辺で戯れ、そこにヒロインの気持ちがモノローグとして重なるというのがラストカットでした。あまり期待せずに見たものの、その素晴らしさに圧倒され、私の中では90年代のベスト10の一本として輝き続けている一本です。残念ながら夏虹には圧倒されるということはありませんでしたが、月曜9時に気軽に見れるという点ではまあ良かったのではないでしょうか。今回のクールではラブストーリーという切り口から私のお気に入り映画を証拠にもなくご紹介させていただきました。ドラマと並行して楽しむ映画の旅を今後もまたどこかでお伝えしたいと思います。
ということで、夏の恋は虹色に輝くの後を受ける2010年10月クール月9は流れ星。互いの利益のために契約結婚をした男女の間に愛が生まれた時、生と死、正義と悪、そして真実の愛とは何かを真正面から問いかける、苦しいほどに切ない究極の純愛ストーリー。
待ってましたって感じですね。
主演が竹野内豊、ヒロインに上戸彩、共演陣に松田翔太、北野キー。果たして9年ぶりの月9主演となる竹野内豊が風俗条約初挑戦の上戸彩を相手にいかなるラブストーリーを見せてくれるのか、新ドラマ流れ星、楽しみにしたいと思いますね。